ペテロの手紙第1、1章23節から25節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。天の父様、今夜もう一度御言葉に向かうことを許されましてありがとうございます。あなたがこの礼拝を皆で集まって再会できるように備えてくださることと信じております。どうかこの小さな集いを顧みてくださって、御言葉によって私たちをさらに養ってくださいますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。今教会に集まるのが困難な状況でありますけども、感謝なことに私たちの教会にも続けて来られる求道者を送ってくださっています。人ともに願っていることは、この方々がイエス様を信じて救われることです。これまで一人一人神様は救いを起こしてくださいました。改めて人を救うのは人の努力によるのでもなく、主の御言葉と死後自身の働きによることを確かめましょう。第一に覚えたいことは、救いは御言葉によるということです。今第一ペテロの1章23節以降を読みました。救われることは新しく生まれることに他なりませんけども、それは朽ちる種、人の言葉や働きではなく、朽ちない種、つまり生きたいつまでも残る神の言葉によると聖書は教えています。神の言葉は朽ちない種であり、生きて働きいつまでも残ります。それに比べて人は草のように枯れ朽ちてゆきます。しかし御言葉は永遠に立ち、朽ちる人を永遠に生かします。御言葉は虚しく地に落ちることはなく、必ず芽を出し実を結ぶ、そうイザヤ書に記されています。その実は永遠に残る実です。イザヤ書の55章の10節11節を読みいたします。イザヤ書55章10節11節。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。と、パウロは伝道が困難な状況に置かれたとき、神様に福音をまっすぐ伝えるように導かれました。コリントの町は人がなかなか救われる、またなかなか成長できない町でした。これまでのようには伝道が進展しない中で、パウロは心を弱くし、主から励まされなければなりませんでした。 人の働きの18章の9節、そこで主はこのように彼を励ましています。あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。恐れずに語り続けるように主は導かれました。パウロがどのようにこのコリントで語ったか、コリント人の手紙の第一が明かししています。一章の18節、17節の途中からお見いたしますね。福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。同じく第一コリントの二章一節二節を読みいたします。兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。このように御言葉を語り続け、また御言葉を受け続けることを通して人は救いに導かれます。第二テモテ三章十五節にパウロはテモテを励ましています。第二テモテ三章十五節、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っています。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。第一に覚えたことでいることは、救いが御言葉によることでありました。続いて覚えたいことは、救いは聖霊の働きによることです。第一コリントの12章を開いていただけますか。12章の3節、第一コリント12章3節、ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。生まれながらに罪に支配されている人間は主の言葉を拒んでしまいます。それは旧約時代においても預言者たちがずっと経験してきた困難です。イエス様がこう教えられました。マタイの福音書の13章の13節から15節です。マタイ13章13節から15節、私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、 見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らが素の目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。そう記されています。それは、なぜでしょう。人が、罪に支配され霊的に死んでいるからです。第一コリントの2章14節にこうございます。コリント2章14節、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。イエス様が聖書の救い主に関する予言をことごとく成就して奇跡を行われても、ユダヤ人たちはこの方を信じませんでした。ヨハネ1章11節に、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかったとある通りです。ヨハネ1章11節でしたね。またヨハネの12章の37節にも同じことが記されています。ヨハネ12章37節です。ヨハネ12章37節、イエスがこれほど多くの印を彼らの前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。イエス様ご自身が奇跡を行っても彼らは信じませんでした。しかし聖書は、人が信じ受け入れることができなかったにもかかわらず、この方を受け入れた人々がいたと証ししています。事実、私たちは自分で御言葉を受け入れられなかったのに、イエス様を信じて救われています。どうして信じることができたのでしょう。御言葉を受け入れることができたのでしょうか。それは主ご自身、ご聖霊なる神の働きによってです。信じるようにさせるのも、受け入れるようにさせるのも、ご聖霊の働きです。ヨハネの福音書の1章の12節13節、この方はご自分の12節ですね。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。家からではありません。人が願ったからでもありません。意思を働かせて努力したからでもありません。神様が新しく生まれさせ、御言葉に応答して悔い改め信じるように導かれたのです。パウロは人々が現に救われるようになった理由をこう明かししました。第一コリントの2章の3節4節、あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。パウロは自身はこの時 無力を痛感し大胆に語れませんでした。しかし主は弱さのうちにご自身の力を表されました。第二コリントの12章の9節にある通りです。第二コリント12章9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われましたとある通りです。人が信じ告白できるのは御言葉によってであり、聖霊によってです。第一コリントの12章3節をもう一度読みいたします。第一コリント12章3節、ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊を通してでなければ誰もイエスは死ですということはできません。ですから信仰告白は救われたことの確証となるのです。聖霊によらなければそれが不可能だからです。救いは御言葉によります。救いは聖霊の働きによります。私たちはではどうしたらよいでしょうか。ですから祈り御言葉を伝え続けるのです。ローマ人の手紙の10章の14節から17節、しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたかとイザヤは言っています。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。人々が愚かと言っても聖書を信じて伝え続けましょう。パウロは第一コリントの1章の23節でこう明かししています。第一コリント1章23節、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。聖書が素晴らしい賜物であり最もよく読まれていることは人々が皆認めていることです。それでもなお聖書をそのまま信じることは愚かだと人々は言います。神の奇跡は実際あったとは信じられない、裁きや天国は信じられないと。しかし神様は天地を創造され歴史を導き予言を成就する方です。今も生きて信じる者を導いておられ、後には裁きをされます。私たちはだからこそ時状況の良し悪しにかかわらず御言葉を述べ伝えましょう。パウロは最後のおすすめとして弟子テモテに伝えました。第二テモテの4章2節3節、御言葉を述べ伝えなさい。 時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、攻め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け作り話に逸れていくような時代になるからです。そうあります。確かに終わりの時代には人々が神様から離れ聖書の話を聞こうとしなくなり、様々な教えが一方で氾濫し、ますます信じにくくなることがあります。それは神様があらかじめ告げておられたことです。ですから、伝えるのをやめるのではなく、なおのこと忍耐と希望を持って語り続けるようにパウロは言い残しました。また祈り続けましょう。主が働かれるために私たちができることは何でしょう。祈ることです。祈ることによって私たちは神と近くになり、神様の平安をいただきます。そして神が考え求めておられることが分かるようになって、神様が私たちを持ちやすくなります。自分のためだけでなく、御言葉を伝える人たちのためにも祈ってほしいのです。祈りが働くと不思議でありますけども、説教者は大胆に語ることができます。パウロはですから祈りの要請をしました。私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。このように私たちがなすべきことは変わっていません。今も続けていることです。諦めずに続けましょう。神様はふさわしい時に救助者を救ってくださいます。ガラテヤ書の6章9節、ガラテヤ人の手紙6章9節をお読みいたします。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て買い取ることになります。私たちの労苦は無駄とならないと教えられています。ですから固く立って動揺せずに主に祈り、主の技に励みましょう。自分たちの労苦が主にあって知らないことを私たちは知っていますから、お祈りいたします。天の父様、どうかなかなか救われない状況にあっても私たちが諦めることなく福音を語り続けることができるように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。